では最初にマタイの福音書の15章の21節から28節まで読んで、また先に進みたいと思います。マタイの福音書15章の21から28まで、上野さんです。なんですね。お読みいたします。21節から28節をお読みいたします。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち抜かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちの身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私を助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。以上ですけども、今マタイの福音書を開いてますけども、この箇所でですね、女の人が出てきて、そしてイエス様に叫び声を上げて言ったとあります。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。大変な状態にこのお母さんはあるんですね。娘さんが悪霊に取り憑かれて、そして、苦しんでいるということでイエス様に願いました。この場所ですけども、21節にツロとシドンの地方に立ち抜かれたと、書いてありますから、記されていますから、イエス様はツロとシドンというのという町に立ち抜かれた。ガリラヤの湖がありますね。あれから見たら、地図を見て左側の上の方に、左側はガリラヤの左側は地中海ですから、地中海の斜め上の方ですね。あの辺にツロとシドンというそれ立ち抜かれたとあります。ガリラヤの湖の北方の地中海沿岸の町と記されています。そして、マルコの今また行けてますけど、マルコの7章の24節ちょっと見てみたいと思うんですけども、マタイの次、マルコですね、7章の24節。マルコの7章の24節、左側の73ページの上の方ですね。イエス様はそこを出て、ツロの地方へ行かれた。家に入られたとき、誰にも知られたくないと、隠れていることはできなかった。誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。今、マルコの7章の24節を読みましたけど、家に入られたとき、誰にも知られたくないと思われたと知られていますけど、また隠れていることはできなかった。この先ほどの、マタイの福音書の方で、汚れた霊に疲れた小さい娘の いる女がですね、イエス様のことを聞きつけて、やってきて、外その足元にひれ伏した、これ25節も7章、今はマタイの7章25節読んでみたいと思います。しかし女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私を助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて公園に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし、まあ、先ほども言いましたけど、もう一度同時に言います。子犬投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った、主はその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパン屑をいただきますと書いてあるんですね。切られた女はですね、切られた霊に使われた小さい女の人じゃなくて、小さい 女の子ですね、切られた霊に使われた小さい娘のいる女がですね、イエス様のことを聞きつけて、そしてすぐにやってきて、その足元にひれ伏したんですね。またこの女はですね、ギリシャ人でスロフキニアの生まれだったとも記されています。その箇所は、マルコの福音書の7章26節と、73ページの上の段ですけども、もう一度確認します。この女はギリシャ人でスロフィニキアのマレであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。まあ、自分の娘がですね、苦しんでいるその状態を見てですね、本当にお母さんは何て言うんでしょうか、心配になってですね、心配になってイエス様に願い続けたと記されています。この女の人はですね、ギリシャ人でですね、この女の人はギリシャ人でスロフィニケの生まれであったとも記されています。7章のマルコのですね、7章26節読んでみたいと思います。25節と26節をお読みいたします。汚れた霊に仕えた小さい娘の女がイエスのことを聞きつけて、すぐにやってきてその足元に移動した。この女はギリシャ人でスロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けたとあります。まあ、お母さんから見たらですね、悪霊に仕えた娘がくすんでいる状態、本当に見る死ぬ目ない、そういう状態だと思います。ですからこの女の人はイエスのことを聞いてですね、悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。すると、今マルコ読んでますけど、するとイエスは言った、まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げ捨てるのは良くないことです。しかし女は答えて言った、主よ、その通りです、でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言った、そうまで言うのですか、それなら家にお帰りなさい、悪霊はあなたの娘から出て行きました。娘が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていたと記されています。この先ほどの、15章 のところでですね、15章の23節で、イエス様にこの女の人はですね、願ったと記されています。また先ほども読みましたけども、マタイの15章26節に子犬という動物、犬が出てきました。当時のユダヤ人の信仰習慣ではですね、当時のユダヤ人の習慣では異邦人を指していたともあるらしいんですね。またマタイの15章26節ちょっと見てみたいと思いますけども、15章26節上の段の、左から5行目ですか。 するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて公園に投げてやるのはよくないことですと言われた。しかし女は言った、主よ、先ほども言いましたけども、主よ、その通りです。ただ公園の手も主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエス様は彼女に答えて言われた。 あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治ったと記されています。彼女はですね、自分の置かれている立場を本当に現状を素直に認めてですね、その上でその、お母さんですけど、お母さんは信仰で食い下がりました。そこ15章もう一回読んでみたいと思いますけども、15章28節したのなんですけども、その時イエスは彼女に答えて言われた。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治ったと記されています。この状態はですね、汚れた娘、いや小さい娘がですね、汚れた霊に取りつかれて、危険な状態にある。そして、お母さんがですね、飛んできてそれひれ伏して願いを続ける、イエス様に対して願いを続ける、その姿に切羽詰まっているその奥さん、お母さんの思いを知ることができるんですね。そしてこのお母さんのイエス様に対する信仰ですけども、彼女は本当に主イエス様に対して信仰がありました。その箇所が15章の22節ですね。マタイの福音書の上の段ですけど、しかしその女が来てイエスの前にひれ伏してとあります。ひれ伏して主よ、私をお助けくださいと言った。マルコの福音書の方ではですね、7章の26節ですけども、読んでみたいと思います。7章の26節、この女は上左側のマルコの73ページですけど、上の段の真ん中でちょっと右側ですね。この女はギリシャ人で、スロフェネキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けたとあります。この箇所からですね、お母さんの娘に対するその本当に深い愛を見ることができるんですね。自分の娘から悪霊を追い出してくださりイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければならません。子供たちのパンを取り上げて子犬を投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言った。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せており、悪霊はもう出ていたと記されています。この女の人はですね、自分の耳ですね、イエス様の噂を聞いたりしていたと思うんですね。ですからイエス様の全幅の信頼を置いて、そしてイエス様のところに彼女は行きました。そして、イエス様だけがですね、我が娘からその悪霊を悪霊を悪霊から自由にならしてくれる、救ってくださる、そういう絶対的なその信仰でもってですね、治してくださる、また治して救ってくださると、そういう確信でイエス様に、の姿を続けました。その信仰をですね、イエス様はお認めになりました。15章のマタイの福音書の15章、またちょっと戻りますけど、15章の28節、 上の、下の段ですね、下の段の28ページの下の段の右から2行目、その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにすると彼女の娘はその時から治ったと記されています。ちょっと使徒の働き、ちょっと読んでみたいと思いますけど、使徒の働きの4章の10節と12節4章の10節と12節を読みいたします。上の段ですけども右から2行目、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの名によるのですとあります。そして12節、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。今日 の、 一番読みたいところはここなんですね。4章の12節、人の働き4章の12節、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間には人間に与えられていないからです。私たちはイエス様を全幅を信じて心から救い主として信じ受け入れることができました。聖書のあちこちでもそうして支援様、救い主としての支援様を見ることができるんですね。この箇所においても世界中でありますこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのようなのも人間に与えられていないからですとあります。福祉会ではなかなか福音主義が開くことはできないんですけども、月に1回ぐらい、福音主義会を開いてですね、本当この箇所ですね、この方以外には誰によっても救われませんと、世界中でとあります。世界中でこの皆の他には私たちがあるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないかですとあります。マタイの15章の28節読んでみたいと思います。マタイの15章の28節です。先ほども読みましたけど、28ページの下の段ですね、28ページの下の段2行目、その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにすると彼女の娘はその時から治ったと記されています。救いとはですね、なかなか福音集会開くことができないんですけど、救いとは罪の結果であって永遠の滅び、救いとはですね、罪の結果であることからですね、永遠の滅びから救ってくださること、そして祝福に満ちた神様と永遠に交わる誠の救いの状態へと導いてくださる、そのことを示しているんですね。救いとは罪が なければ救いの必要ないんですけども、私たちは人間は生まれてからですね、この年までいろんな、罪を犯したり、または全然身に覚えのない罪を知らずに犯している、そういう状態、それが人間だと思うんですね。その状態でやると永遠の滅びと、そういうに向かっているんですけども、イエス様は私たちのためにあの十字架上において多くの苦しみを味わい、また恥じらいを尽くしてくださいました。そしてイエス様は十字架上において一旦死なれましたけども、また葬られましたけども、3日目に力強く蘇られたお方なんですね。私は日々の歩みにおいて主イエス様と共に歩むことをされています。 その幸いなど幸いの幸いの、幸いな状態を私たちは、覚えることができます。もうなかなか福音集会月に1回ぐらいしか開くことはないんですけども、私たちの日々の歩みにおいて主なたも共に歩むものとされています。その状態をですね、私たちはずっといつこの世からなかなかありませんですけども、この世の間は私たちは主なたと共に歩むものとされている、その幸いなことを覚えて終わりたいと思います。
長くはなりませんから、また余った時間はお金くらい、212ページ、主の働き3章の一節からちょっと読んでみられています。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に、宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男に運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を添えた。するとペテロは、金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって、歩きなさいと言った。彼の右手を取って立たせた。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって、まっすぐに立ち、歩き出した。そして歩いたり、跳ねたりしながら、神を賛美する二人と一緒に、宮に入っていった、とあります。ここは何回も何十回何百回と福音集会でですね、用いられる箇所ですね。まあ、先ほどギリシャ人であるフェニキアのですね、女の娘がですね、悪霊に疲れたと引用されました。でイエス・キリストは子犬でも主人の職から女はこれにでも主の食卓からお汁パンでいただきますと、まあ、言いました。で、イエス・キリストはそこまで言うのかということで、その娘からこれを癒されました。そして、娘は癒されました。で、そのギリシャ人の女は、そのことを通してキリストの栄光を見ました。まあ、そこで見るものは、しっかりと食い下がっていく信仰ですね。そのギリシャ人の女は、娘の悪霊に疲れている状態を見てですね、本当に淡白な信仰でなく、何と言われてもボロソに言われてもですね、子犬でも主の先方からできるですね、食卓をいただきますということで、子犬以下のですね取り扱いをイエス・キリストから、まあ、その場で受けたんですね。しかしそうですと言ってそのことを知れず行動して、子犬でも主人の食卓から落ちるパンをいただきますということで、だから私の娘から悪霊を癒してくださいということで、イエス・キリスト神様にはその権能が権威が力がありますということで、最終的には娘は癒されました、良きものになりました。まあ、ここではですね、同じように人の三者でよく使用されます、利用されます。生まれながらですね、 足ないのですね、毎月足の金屋とかが運ばれてきたと、まあ、物体のことが運ばれてきたとですね。で、ペテロとヨハネからですね、なんか権限をいただくことができる、本当は物質的な権限をいただきたかったんですね。しかし、私たちには権限はない。しかし私たちにあるものだけど、ナザレ人イエス・キリストによって、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。と言って、彼の右手を取って出した。すると、たちまち彼の足とくるぶしが強くなりとあります。この生まれながらの足ない人が最も必要なものは、欲しかったものは、権限ではなかったんですね。まさか生まれながらの足ないの人がですね、たちまちにですね、ペテロとヨハネのですね、言葉で、ペテロとヨハネは権限は持ってないけれども、ナザレ人イエス・キリストの何によって起きなさいということで、たちまちくるぶしが強くなって歩き出したと。その時の喜びは、どれほどにいかばかりだったことでしょうか。まあ、私たちもですね、本当に信仰を与えられましたけれども、長い間信仰を持っていると、一つのマンナリズムに陥る場合もあると思うんですね。そうではなくて、本当に日々新鮮に、イエス・キリストに向かって、家族の医療や自分の医療、あるいは今後の医療、来年度の植木集会の歩みですね、のために乗ったりですね。まあ、今年は今10月11日、12日と3ヶ月になりましたけども、来年度のですね、特別演説集会や、また特別学び会のこととか、本当に植木集会も力強く前に進まなきゃなりません。また集会のことは、またとき、まあ、他の集会ももうコロナから回復してですね、共同者のために頑張っています。私もですね、そうなるためにですね、上からの力を豊かに、集会として、また個人個人の啓示の歩みとしていただきですね、また年末年始を通して、まあ、進んでいく必要があると思うんですね。このように力を受けたこの人ですね、最初のことを覚えながら、お互いに前進していけたら幸いと思います。もう一度の兄弟はまたよろしくお願いします。以上です。